藤沢歴史探訪のコーナー、今月は地域の魅力を再発見、大場地区をテーマにお届けしています。今月は藤沢地名の会のメンバーの皆さんにご協力をいただいております。今月2週目は会長の吉沢さんに登場していただきます。会長よろしくお願いいたします。
藤沢地名の会の吉沢です。どうぞよろしくお願いいたします。前回は大場地区の歴史についてでしたが、今回は大場城址など大場の文化遺産という観点からお話をさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。まず大場城址ですが、今から900年ほど前の平安時代の後期に、平氏の一族鎌倉権五郎、平の景政が大場を開発して伊勢神宮に寄進しましたという大場御厨の話とか、それから約60年後、源頼朝の挙兵で大場景親が平家の大将として敗れてしまった話など、武士の歴史で有名ですが、大場城はその頃に築城されたとの伝承があります。そこにですね、昭和の40年代になって湘南ライフタウンの開発計画が決まり、昭和43年から5回大場城址の遺跡調査が行われて、そこで発掘されたのは15世紀後半の遺物でした。それにより室町時代の中頃、太田道館のいた扇ヶ谷津上杉氏の居城であるとされました。そして現在見られる遺構は、城構えの規模などから道館のあと数十年後の1512年に上杉氏を大場城で滅ぼした玉縄城を作った小田原の北条氏の改修によるものと考えられるようです。この大場城址は県内にある中世の城跡の多くが開発で失われている中で、掘立て柱建物、あと堀割などが発掘され、市の公園としてそのまま保存されたことが大変貴重なことのようです。公園の管理事務所に開発前の地形の模型や開発の様子などがパネルで展示されていて、文化遺産としての価値を知ることができます。
今日はですね、吉沢会長に登場していただきまして、大場の文化遺産ということで今ご紹介していただきました。こう辿ってきていただいたので、私たちのですね、知るその大場城のイメージと本当はこうだったんだよといったものをですね、皆さんにもですね、分かっていただけたかなと思います。さあ、そしてその公園の管理事務所にはですね、模型などもあるということなので、ぜひそちらもですね、皆さん機会があれば見ていただきたいと思います。さあ、吉田会長、今大場の文化遺産ということでお話を伺ったんですけれども、続いてはどんなお話聞かせていただけますか？
はい、ここでですね、文化財って言いますか、文化遺産の背景となる大場の地形や村の変遷などについてお話をした方が分かりやすいかなと思いますので、大場のまず西南部、西の南の方ですけども、は高座丘陵といい、約13万年前に陸地化し、宿の発達した古い地形で、それ以外の地は8万年ほど前に陸地となった平坦な相模の大地です。その東側寄りに北から南へ引地川が流れ、大きな沖積地を作っています。大場戦国と言われた田んぼです。その田んぼに引地川支流の小糸川が北西ですねの方から流れて、川が山を削って、その北側の先の尖った絶上大地が大場城址になります。江戸時代の集落は、台所の台という字、谷と谷の一字です。入り、入るという字です。小糸、折戸、稲荷の6箇所で、領主、旗本ですが、すべて異なり六級という愛級の地になっていました。もっとも稲荷は江戸前期に分村して独立した村になり、また大場城址だけは藤沢宿の飛び地としてありました。大と谷とは合わせて大谷とも言われ、高座丘陵の部分です。小糸を中心にライフタウンが作られ、入りが含まれます。明治22年の市町村制で大場、稲荷、羽鳥、辻堂が合併し明治村になりました。明治41年には、公家沼とともに 藤沢町に合併され、そのまま昭和15年に藤沢市になりました。引地川の両岸が引地川親水公園とされ、その駐車場の入り口に昭和38年建立の記念碑が立っております。以前は県道藤沢厚木線の脇にありました。昭和8年から始まった引地川の河川改良事業の記念碑です。この碑を書いたのは当時藤沢市の市長であった金子小一郎氏で、実は引地川はその改修について明治34年に金子市長のおじいさん金子小左衛門が手をかけられていました。県下でも早い時期の取り組みと言われています。金子家は大場入村の名主を務める家柄で、実家も近くにあるようです。小左衛門は羽鳥の紅葉塾の経営を援助し、県会議員や初代明治村村長になっています。北野屋共同墓地というところにある小左衛門のお墓は板垣退助が田楽を書いています。そしてこの角之助も紅葉塾に学び、自由民権運動家でした。長く藤沢町長を務め、県立中学、今の湘南高校の誘致などに力を尽くしています。引地川の改修記念碑は金子君にとって親子三代にわたるなど、長い苦闘の歴史を物語、大場の文化遺産の一つと言えます。
本当にいろんな人たちが関わってきてここまで来たんだなということがですね、お話を聞いていてとても伝わってくるし分かったところなんですけれども、大場にはその大切にやっぱりしていきたいものってたくさんあるなと思いました。さあ、そして吉田会長、まだこの文化遺産と言えるものってありますか？
最後になりますけど、はい、もう一つご紹介いたします。実はライフタウンの街づくり自身が文化遺産のようだというお話をして最後といたします。大場地区は藤沢市内にある13の公民館による区分に湘南大場地区と呼ばれ、その範囲は元の大場村とちょっと出入りがありました。東は引地川が境とされたため、引地川の東にあり大場であった持瀬、聖ヶ谷と唐池の集落および稲荷村が今は全業公民館の管轄となり、南は扶養カントリーまでとなり折戸が外されました。一方で西と北は隣接する茅ヶ崎市や遠藤石川の一部がライフタウンに織り込まれて湘南大場公民館の管轄になっております。湘南ライフタウンは総面積約340ヘクタール、100万坪ぐらいになるわけですけれども、昭和46年に着工し平成4年に完了しています。設計は有名な建築家で黒川紀章氏です。開発のコンセプトとして農業との共生を図り、保全農地を残し自然との共生を図り、道路は等高線に沿って曲がり、また車と歩行者の共生を図って交差点は丁字路のみ、十字路をなくしました。おかげで交通事故も市内では少ないとされているようです。そして湘南大場市民センターは鳥が大きく羽を広げたような建物で、これも高名な女流建築家長谷川伊都子氏の設計により町の中心を成しています。湘南ライフタウン自身が文化遺産であるということをできると思います。
この湘南ライフタウンってやっぱり大場地区にとって大きな面積を占めておりますしね、皆さんが知っているところだと思いますし、まちづくりが本当に進められてきた場所ということで文化遺産であるのではないかということでお話をしていただきました。やっぱり外せない場所ということで今日はですね、吉沢会長にお話を伺いました。さあ、今月はですね、地域の魅力を再発見、大場地区をテーマにお届けしていただいております。前回もこういったシリーズで登場していただきました吉沢会長に今日は登場していただきました。これからもこういったお話をですね、皆さんにも伝えていっていただきたいと思います。会長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。